唱し、主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、音楽の音に合わせて喜びの叫びをあげよう。ご起立できる方はご起立いただきまして、共に賛美をいたしましょう。賛美歌21-484番、484番の1節と2節、差し支えない方はお立ちください。教えてくださった主の祈りを共に祈りたいと思います。主の祈りは主法の裏の方にも出ております。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆を奏でさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものかいのだ。アーメン。
孤独文を購読いたします。別冊、この教会の別冊購読文の6ページを開いてください。購読文6-23編です。いつものように上に上がっているところを、私が下がっているところは皆様で。主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の原に休ませ、
憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてください。
主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。
主の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの口、あなたの杖、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯をあふれさせてくださ 命のある限り、恵みと慈しみがいつも私を覆う。死の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。
私たちの信仰を使徒信条によって告白したいと思います。信仰告白、使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊による契約に乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、嫁に帰り、三日目に死人の地を蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御右に立ち従い、足取りで来たりて、生きる者と死ぬ者とを裁きながら、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。
お座りください。聖書を拝読いたします。新約聖書マルコによる福音書ですが、新約聖書の87ページ、新約聖書87ページです。マルコによる福音書12章の28節から34節までをお読みいたします。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ、聞け。私たちの神である主は唯一の神である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼きつく捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問をするものはなかった。それでは矢田先生に祈祷を捧げていただきます。
祈りを捧げます。恵みと慈しみに富みたも主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を心から賛美し、あなたの栄光を称えます。神様、あなたが今朝も御言葉を持って私たちに臨み、御言葉を持って私たちを許し、私たちを慰め、あるいは教え、そして御言葉によって生かしてくださるためにこの礼拝に呼び集めてくださったことを心より感謝いたします。神様、あなたは私たちを良いものとして作ってくださり、一人一人にその命を吹き入れ、それぞれに個性を与え、生きるものとしてくださいました。 その恵みに生かされているのだということを私たちは知っています。しかし知りつつもあなたに 100% の信頼を置いて安心していることができない。どうしてもあなたに背き、あなたに頼れず、思い煩いを繰り返し、御心から外れた歩みを繰り返してまいりました。そのことを懺悔いたします。しかし神様、あなたは私たちがこのようにどうしようもないものであることをご存知でありながらも、私たちを愛し、愛し続けてくださって、私たちのためにあなたの一人子イエス・キリストを与えてくださいました。イエス様の十字架の死によって私たちすべての罪をあがなってくださり、イエス様の復活によって私たちにキリストと共なる命の道を与えてくださいました。私たちはイエス様の十字架と復活の恵みによって生かされ、そしてあなたをまっすぐに見上げ、あなたに祈るということが許されています。この幸いを感謝いたします。神様、今一度この礼拝を通して御言葉をと御言葉を持って親しく私たちに臨んでください。そして十字架の意味を新たに、そして確実に教えてください。私たちはすぐに動揺を繰り返すのです。揺るぎない救いの確信を与えてください。いつも神様を見上げながら、イエス様の恵みを見上げながら歩むことができますように、信仰を守りください。そのためにこの礼拝を導いてください。この礼拝を覚えながらも、病や老いの故に、または思い煩いが強すぎて、その場、この場に集えない方々、そのためにも祈ります。どうぞあなたが、この礼拝のための一員、そして今ここで特に望んでくださいますように、一人一人の体と心と魂を支えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。イエス様は一番大切なことを愛という言葉でまとめて教えてくださいました。神を愛し、隣人を自分のように愛しなさい。一人の律法学者がイエス様に近づいてきてこう質問した時のことです。あらゆる掟のうちでどれが一番でしょうか。神様の掟、戒め、法、定め、教え、全部御言葉のことです。旧約聖書では同じようなものを指します。神様は言葉によって私たち人間に臨んでくださり、言葉、御言葉を通して神様はその御旨を教えてくださる。そのように旧約の民は受け取っていましたが、この言葉としてその神様の御言葉の多くが何々してはならないとか何々しなさいという言葉だったからでしょうか。イエス様の時代になると言葉を通して神様と出会うんだ ということよりも、神様からの言葉を具体的な教えの内容、守るべきリスト、守ることべきリストのように思ってしまう人が大勢いたようです。これを守りなさい、あれを守りなさい、あんまりもたくさん。だからここで律法学者が、何が一番大切なんでしょうかという問いが、まあ、必然的に出てきたわけです。イエス様はその問いに対して、旧約聖書の2箇所を引用して答えてくださいました。何が一番大切なのかという問いに対して、2つの御言葉を並べて、申命記6章とレビ記19章という2つの御言葉を、イエス様の時代、聖書、御言葉といったら旧約聖書にあたりますから、旧約聖書の言葉2つによって一番大切なことを示してくださったのです。第一の掟はこれである、そう言ってイエス様が語られたのは、申命記6章4節5節でした。申命記の方を読みます。4節、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。5節、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。福音書に出てくるイエス様の言葉は、この申命記6章ほぼそのままです。それに続けてイエス様はこう言われます。第二の掟はこれであると言ってイエス様が語られたのは、レビ記19章18節の後半でした。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。そしてそれから、この2つに勝る掟はないと締めくくられたのでした。神を愛すると隣人を自分のように愛する、それが2つで1組です。神との関係と人間同士の関係を合わせて一番、それ2つを合わせて一番大切だと言われているのが、このイエス様のこの時の御言葉の一番重要な重点なのではないかと思います。ただ神を愛することだけではなく、またただ隣人を愛するだけでもなく、二つとも、まあ、分かちがたく結びついているということでしょう。どちらか一方では本当に神様を愛することになっていないし、本当に隣人を愛することにもなっていないということなのだと思います。神様を愛すれば隣人を愛することにつながるはず、つながらなければおかしいよということがまずあるのでしょう。神様は私たち一人一人を愛してくださって、神様は私を愛してくださっているだけではなく、この私の隣で生きている隣人のことも愛している。だから私が本当に神様を愛していれば、本当に神様を大切だと思っていれば、神様が愛するあの人のこともないがしろにはできない。神様を愛していると言いながらも隣人を無下にないがしろにするならば、神様愛しているつもりでもそれは自分勝手に作り上げた私の神様像、まあ、偶像のようなものに、そんな幻に固執しているだけかもしれません。最近また宗教みたいというのが悪口のように世間から聞こえてくるようになりました。宗教みたいと言われたときに、大抵その意味するものは、 危険な盲信、自分勝手な正義ではないかと思います。でも神を愛すると隣人のを愛するの2つで1組という教えは危険な盲信には本来なり得ないものです。自分勝手な正義にも本来なり得ないものです。本当に神様を愛するなら隣人を愛するようになるはずだ。神様が愛している人だから。そして隣人を愛して神様を全く見ないでないがしろにしたまま、私は隣人を愛しているのだ、隣人愛を実行しているのだというのも違う。一人よがりの私の正義を押し付けて、周りに私はやってるのよ、周りにこれが正義なのよ、正義の押し付けに過ぎないかもしれません。また自分の行為に酔いしれているだけかもしれません。あなたの神である主を愛しなさい。愛しなさい、愛と日本語で言われると結構感情的な心理的な側面ばかりを思い浮かべてしまうかもしれません。私はそうです。しかしまずこのイエス様は旧約聖書を2箇所取ってきました。旧約聖書が言うところの神を愛する愛っていうのは少なくとも感情も心理的な面も入れますけれども、感情心理だけではない、どちらかというとむしろ理性的で論理的なものです。愛というのは旧約聖書の申命記でこの10章の方にも似たような言葉があって、主を愛し心を尽くし魂を尽くしてあなたの神主に仕えなさいと言っています。ここは主に仕えなさいと言っています。申命記10章12節でここで主に仕えるというのは実は具体的には主を礼拝しなさいと言っています。神様に礼拝を捧げるということが心を尽くして魂を尽くして礼拝するというのがこの申命記10章の第1の意味です。申命記の11章の方にもこうあります。あなたはあなたの神主を愛し、その命令を掟て法および戒めを常に守りなさい。こっちは神様を愛するということとその命令を掟きて法戒めを守るということが一緒のことのように語られています。言葉を並行させて重ねて語るというのは旧約聖書によく同じことを違う言葉で言い換えるというのは非常に普通なんですけれども、主を愛することは主に仕えること、主を礼拝することだ、また主を愛することは主の戒めを守ることだと同じことであるかのように語られています。だから主を愛するというのはただ感情心情的なものだけではなく、自分の考えや、理性的な面も十分に入っている言葉です。イエス様はこの申命記の言葉をまず引用されていました。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして神様を愛しなさいとイエス様はおっしゃっています。イエス様の言葉は新約聖書に書かれていて、先ほどの旧約聖書はもともとヘブライ語で書かれていて、イエス様はこれギリシャ語で書かれている、もともとギリシャ語で書かれている新約聖書でこの言葉を、おっしゃっています。新約聖書のギリシャ語の方で心とか精神とか思いってどういう意味かと、辞書を引いてみますと、心と訳されているギリシャ語は 感情だけではなくて意思、意図、考え、理解を意味する言葉です。あ、もちろんこう肉体的な生命の源ということなんでしょうか。心臓を意味することもある言葉です。また精神と訳されているこのギリシャ語は、実はヘブライ語の方のその魂とか命とかと訳されている言葉からのギリシャ語訳なんですけれど、魂であり、それだけではなくて命そのものであり、人間個人個人一人一人という意味もあるような言葉です。その精神と訳されているギリシャ語のその元になっているヘブライ語の方を見るとということですけれども、でもう一つ、思いを尽くしとイエス様はおっしゃっています。思いを尽くしの思い、ディアノイアって言うんですけど、ギリシャ語辞書を引くと思考力、認識能力、考え方というものがずっと並んでいます。もちろん思い、感情とかこの心情的なものもあるんでしょうけれど、この辞書を引くとですね、数から言うと明らかにこう非常にこう考えるというような、認識するという方に寄ったような言葉です。かなり理性的な側面が並んでいます。だから心、神様を愛すること、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主を愛すること、この聖書が言っているこの、ね、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主を愛するっていうのは、決して盲信にはなり得ない言葉で、もともとは語られていました。少なくとも主を愛するとは、主に仕える、つまり礼拝すること、そして主の戒めを守ること。あ、ただここで戒めを守ることだとばかり、このイエス様の時代の多くの人々はそっちにこう突っ走っていたようなんですけれども、戒めを守るんだ守るんだとばかりに、強調していると、人間というのは神様を、生きて働いてくださっている神様というのをすぐ忘れて、ただの規則主のようにしてしまいがちなんじゃないかと思います。神様が生きて働いてくださっていて、私たちに向かってきてくださって、その愛してくださる、そして愛し返すなどだという本来の関係を忘れて、神様を規則主の元締めのような感じにしてしまって、これイエス様の時代にかなりこの傾向が強くなっていたようです。そうなるとよくどうなってしまうかというと、自分が好きな規則、自分に都合のいい規則を集めて、これが中心だとなってですね、それをあたかも神のように祭り上げて、してしまう。神様がこう言っている、これは許せない、なんか自分の好みが入っていることにも気づかない。現代でも聖書、神様がこう言っているとか聖書を根拠にして喧嘩しているということがよく起こっていますけれども、大抵この神様を規則主にしてしまって、その規則主のうちで自分が好きなのはどれだ、神様はこれそのものだという、なんか偶像崇拝と似たようなことに自分がそうしてしまっているというところがかなりあるかと思います。もう一つ、主を愛すること、神様を愛することは神様に仕えることで、主な意味は礼拝なんですけど、もちろん仕えるという側面、従うという側面はあります。仕える従うという面ばかりをまた強調していると、この日本語にしてですね、日本語にして従う、服従する、神様に服従、従うことが重要なんだ、そればかりを強調していると、これも人間ってよくその横暴な主人というか上にあたる人から問答無用の絶対服従を強いられるということがやはりありますから、 それと同じような神様を勘違いして、横暴な、暴君のようにしてしまいがちかと思います。で、その宗教みたいといってこう世間がですね非難してくる時の神ってどういうものかというと、まあ、暴君みたいなもので、でその暴君が、ね、聞く側の私たちの意思をなくすること、意思をなくして心をなくして何でも言われている通りに全部盲信して全部その従うことという、そういうふうにこう勘違いしているからだと思います。だから自分では何にも考えずに自分の心自分の考え全部なくして神が言っているからと言ってそのままやる、そのまま信じる、これ心を尽くして精神を尽くして思いを尽くして神様にを愛するということにはなっていないことに気づかれるかと思います。全てを持ってなんです。心を持って、私の考えを持って、私の理性も持って、もちろん感情を持って、全てを持って神様に向かい合う、愛するって向かい合うでしょう。それにはなっていない、使える、従うということばかりをですね、こう強調しているとちょっとこう勘違いしてしまうことがある。世間の目ということだけではなくて、自分も基本的にはすぐ歯向かう、すぐ従えなくなる、神様の嫌がることをすぐやろうとしてしまうものという自覚が強いと、もう自分を押し殺して考えはもう脇を置いて自分は考えちゃいけないみたいになってしまうかもしれないんですけど、そうではない。イエス様が言っているのは、心、精神、思いを尽くして神様を愛しなさいと言っています。こういうことがあるから、イエス様は最も大事な教えを、新命記では従いなさい、使いなさい、守りなさいという言葉の方が愛しなさいよりでいっぱい出てきます。でもイエス様はおそらくあえて愛という言葉を用いて、この愛という言葉を用いたところの新命記の御言葉を引っ張ってきてくれたんじゃないかと思います。愛というのは関係性を示す言葉だと言ってよいかと思うんです。神様を愛するというのは神様と愛の関係を結ぶことです。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、私という丸々全て、人間丸々全部を持って神様と愛の関係に入るんです。神様を愛し、そして神を愛し、隣人を自分のように愛しなさいにつながっています。イエス様が言うこの言葉 の愛するという対象に、神を愛し隣人を自分のように愛するというところの愛する対象に自分自身が含まれているかどうかということについてはどうも議論があるようです。言葉通りにとれば自分自身を愛するということは大前提です。古代の4世紀ぐらいに活躍した、アウグスティヌス4世紀でしたっけ、今ふとアウグスティヌスという非常に今でも有名なそのキリスト教 の中心人物がいましたけれども、彼は自分を愛するということはかなり肯定的に語っています。人は神に愛され、神を愛することによって自分自身を愛することができるようになるということまで言っています。この古代 その神学者たちから中世までの神学者たちも大体そのように自分を愛する、神を愛し、神から愛され、神を愛する、そのことによって 自分自身を愛せるようになるんだということをかなり強調しているようなんです。そして隣人を正しく愛するためにはまず自分自身を正しく愛さねばならないとまで言っているようです。ただしかしなんですね、宗教改革者のルターとカルヴァンは自分自身への愛は退けられるべきだと、乗り越えられるべきだと主張していました。ここで重要なのは乗り越えられるべきと言っていることかと思います。乗り越えるんです。愛していることは大前提で、それを乗り越えた先、それを大切な大切な自分を一歩少し脇に置いた、その愛する自分よりもということでしょう。乗り越えるということが重要です。ただ、ルターとカルヴァンが自分自身を愛するということはこのイエス様の戒めには入っていないと言いますし、こう自分自身への愛は退けられるべきとはっきり言っていますので、特にプロテスタント教会では自分自身への愛というのはかなり否定的に語られることが多くなっていると思います。ただ私はこの話をするときに教会でよりも特に外の学校とかで話をするときにはもっと強調しますけれども、イエス様が愛しなさいと言っているその対象は神と隣人と自分という3つだということを他ではもっと強調しますし、ここでもあえて言いたいと思います。自分ここ日本ですから、自分自身への愛というのを否定的に扱うとむしろ誤解を招くと私は考えるからです。個人という人格を尊重するというその歴史がまだ浅いです。つい最近までメッシ暴行が尊ばれて、今でも上に合わせて周りに合わせることこそ人格者というか良い人の生き様という感じがあるかと思います。でもそうじゃないですね。この宗教改革者たち、自分を愛すること、それは自我が確立していることが大前提、人格の尊重、自分が自分の人格をしっかり尊重するということがあった上での話です。大切な自分というのが大前提、そしてでもその大切な自分よりももっと大切にできるかなという感じでしょうか。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、つまり体も心も頭も魂も感情も思考も理性も情熱も衝動までも全てを尽くして、私という人間まるまる全てをもって神を愛する、神様と愛の関係に入るんです。神様は人格神だという言葉でよく説明されます。それは神様は私たちを愛する、神様は私たちを一人の人格だとみなし、尊い人格だとみなし、人格と人格の間で結ぶ良い関係、愛という関係を結んでくださるお方だからです。神様と愛の関係を結ぶためには、愛は関係ですから、人格と人格という2つの人格があって初めて結べる関係ですから、自分自身がいなければ関係は結べません。自分自身を愛すると、ことをあまりに強調するとまた逆の誤解ももちろん生みます。ナルシストっていうんですか、こう自己愛という少しこう病んだ感じに を思い描かれてしまうこともあるかと思いますけど、それとは全く違います、ね、自己愛というそのナルシストと言われる方の自己愛っていうのはむしろ自分本当の自分を愛せない人ですよね。ありのままに自分を受け入れることができずに、だから他人から称賛を求め、そして自分を理想の自分を自分に押し付けてそれをこう主張してしまう、だから自分を愛せない人になっているかと思います。大切なのは神様と愛の関係を結ぶために、私も私自身も自分が神様の愛を、神様が愛を注いでくださる人格なんだということを自覚することなのかと思います。順番から言ったら、愛されているということを分かり、神様を愛するということをする、ね、関係を結ぶときに、まあ、人格がになっていくというか、人格が育っていくということなんでしょうか。で、人格を尊重することができるようになってくるということなのかとは思うんですけれども、このかけがえのない人格、私自身もかけがえない人格だということを自覚することというのがとても大切なことになってくるかと思います。だから愛で滅私奉公とか入ってくると、一方的な愛こそ尊いになりがちですけれども、関係性だということもまたこう覚え直しておく必要があると思います、ね、神様からの愛は一方的な愛だというような言い方もされます。でもそれは負担として、どんな負担があるかというと、神様が全部の負担を負ってくださっているから一方的な愛だという言い方をキリスト教でもしますけれども、ね、負担は神様にドーンと寄ってるんです。でも一方的に押し付けてくるものではないです。私たちにこう愛の関係を結ぼうとしてくる、負担は負った上で愛の関係を結ぼうとしてきて、その愛するだけではなくて私たちに愛し返すということを望んでくださっている、それは忘れてはいけない点かと思います。原稿に書いてないんですけど一言、ノンクリスチャンの若い女の子たちにこの聖書の愛、神様を愛するとかですね、その話をするときに、神様はストーカーじゃないんだよねっていう言い方をよく言います。一方的にですね、神様の場合には、おそらくどう想像を巡らしても神様の言う通りに心から自分がそっちに、神様の御心に全く沿う私であったらおそらく一番幸せなんです。で、神様のすぐ隣にいてもう神様と手をつないでいられればずっとおそらくずっと幸せなんです。だからといって神様は、ね、私が嫌がるのに手を取ってまたは鎖つないでその隣にずっと置いておくということはしないんですね。あえて愛していると手を出しただけでこう掴まないでただ待っててくださっている。だからこっちもこう愛し返す、私も一緒にいたいわというのを待っている神だから一方的ではないんだよという。で、一方的なのは愛という聖書が言っている愛ではないんだよという言い方をします。すいません、少し脱線しました。だからキリスト教の愛、だからイエス様も愛、神様を愛し隣人を愛するという愛が大切だと言いますけれども、隣人関係もそうですよね。一方的では愛にならない、もちろん負担は全部負うかもしれない、でも関係を結ぶのだということが大切です。愛し返す、関係を結ぶんです。だからキリスト教の神様、だから宗教みたいという非難される羊やいはというか、その側面は全くないのですけれど、 神様、聖書の神様、キリスト教の神様は人間に取り付いて人間をコントロールする神ではないんです。愛の関係を結ぶ神様だから。またこの人間の意思を捨てさせて自分のところに取り込もうとしている、もう何栄養にしようというか自分に取り込もうとしているものでもないです。あくまでも他者で、あくまでも他の人格で、人格と人格の関係を結ぼうとしている、そういう神様であるということを覚えておくべきかと思います。非難が多い今日この頃、しっかり なんていうか、いやそれ絶対誤解だからっていうのをあまりにも喋りすぎて、ここでも喋って皆さん分かっていることと思いつつ喋っているんですけれども、危険な盲信ではない、それはありえない、イエス様が大切だと言っている時に、つまり危険盲信しちゃダメだよと言いながら、ちゃんと考えて、ちゃんと理性も持って、もちろん感情とか衝動も持ってだから、でも全部あなた丸々が神様と関係を結ぶんだと言っています。神様がまず愛してくださっているということが大元だということです。新命記、イエス様は新命記をまず取りましたけど、新命記の別のところにはこの6章にはその神を愛しなさいのその次の章ですかね、7章には宝の民だという言葉があります。あなたの神主はあなたを選び、あなたもご自分の宝の民とされた、あなたが選ばれたのはただあなたに対する神様の愛のゆえにあなたが選ばれたんだ。だからあなたがこう神様にとって特別なのはただ愛してくれているからだということがこう言っています。だからまず神様が私たちを人格として認めて、人格と言えないかもしれない時代から人格として認めて、愛の関係、取り付くんではなく取り込むのでもなく、愛の関係を結ぼうと迫ってきてくれる神様なので、その愛されている、だから主を愛しなさい、心を尽くしてとイエス様がまず第一声で言っています。その神様の愛を受け取って愛し返すというのがまず第一です。それからなんですね、自分が人格になっていきます。愛される人格になっていきます。そしてだからその人格として神様が別に人格と認めているあの人との関係も結んでいくのです。それが隣人に対する愛ということかと思います。また逆も言えるかと思います。神様のことを知らない人とも人格の関係を結ぶことによって、相手を人格と認めて関係を結ぶということによって、神様の存在だから、なんであの人が人格だと思うかというと、神様が人格と認めてるからで、ね、その隣人本人としてはなんだかよくわからないけど、私を認めてくれた、人格として認めてくれた、愛してくれたというところから神様の存在を知ることができるきっかけになるのではないかと思います。最初の方で言いましたけれども、ただただこう隣人を愛するというのも私の正義、ね、かわいそうな人にいっぱい恵んであげるのが隣人愛だと言ってこう押しつけ押しつけというのは隣人を愛することにはなっていない、逆になっていないかと思います。まず神様から愛されているということ、それを受け取ることによって自分自身が愛される存在だということが分かり、そして神様を、主を愛しなさい、心を尽くして、私丸々が神様を愛する ものとなります。神様と愛されるという関係に入るのです。それと同時に神様は見えませんから、いくらでも誤解しやすいですから、おそらくその時に神様と愛の関係に入している、神様を愛していると言いながら隣人をないがしろにしている時には、おそらくちょっと勘違いしているんだと思います。隣人を愛せないという時には、本当に自分が神様を愛しているのかと振り返る時にしたいと思いますと言いながら、私は隣人を愛せないことがあまりにも多いので、これはまずいなと、いや神様と、神様を愛せないみたいです、何とかしてくださいと祈ったりもします。十字架があります。イエス様の十字架、究極の愛、印になるでしょうか。目に見える教会に十字架があって、十字架を見上げることができる、神様が愛してくださっているということが分かる、そして神様が私一人のため、イエス様が私一人のために死んだのではなく、あの人のために死んだということも分かる。十字架を見上げ直して、神様の愛を受け取り直し、自分自身を愛されているものとして認め直し、そして隣で生きている人に関しても、その人との関係を結ぶということ、愛の関係を結ぶということを神様は望まれているのだということを思い出したいと思います。思い出し続けたいと思います。そして少しずつでも神様を本当に愛し、隣人を本当にちゃんと愛せる私に成長、きっと神様が成長させてくださる、その神様に期待したいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、どうぞ私たちを、主を心から私たち丸も自分自身丸々を持って愛し、そして隣人と愛の関係に入ることができる、そのような歩みをこの地上でしていくことができるものへと、どうぞあなたの力で変えてください、導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
それでは、お差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌21の393番をご一緒に1セット2節です。歌っていきましょう。 感謝と献身の印、奉献をいたします。お持ち合わせのない方はどうぞそのままで。それでは座ったままで賛美歌の65番の2の方、下の方ですね、65番の2をご一緒に歌ってみます。差し支えの方はご起立いただきまして、正英29番をご一緒に、その後先生から祝福をいただきます。
あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
Amen.